こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。広報秀子ベストエッセイは、昭和日本映画を代表する俳優であり優れた随筆家でもあった広報秀子インキュー24に左遷の文章から得られすぐったアンソロジーである。5歳で子役として映画に入り、55歳で引退するまで300本を超える作品に出演した著者は、映画界の華やかさだけでなく、複雑な家庭環境、仕事上の緊張、人との距離、家庭での実務を知る生活者でもあった。本書はそうした経験を再走録のように時系列で再現するのではなく、気合学系という区分のもとに配している。旅や食べ物、仕事仲間、家族、老いし、日々の整理整頓まで題材は身近である。しかし文章は感傷に流れず、観察の正確さ、相手への率直さ、自分への厳しさによって経験の奥にある人間の見栄や品位を照らす大女優の逸話集であると同時に、戦後日本の生活感覚を読む随筆集でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、気合学系の構成が、人生を単純な成功犯にしない。本書の編集上の特徴は、著者の人生を映画出演歴や年代順に追うのではなく、気合学系という感情と態度の軸で文章を組み直している点にある。旅の始まり、ラストダンスなどを含む気は、楽しい出来事の記録だけではなく、移動や出会いに対する著者の軽やかな感受性を示す。つながったたくあん、血染めのブロマイド、勲章などが置かれる愛では、日常のものや芸能界の記憶が家族関係や社会の暗部と接続する。学は自己を作り直す姿勢を、K は人物や花などへの眼差しを受け持つ。こうした配列によって、名声、苦難、家庭生活、他者への敬意が相互に切り離されない。読者は広報秀子を、逆境を克服した有名人として消費するのではなく、喜びにも悲しみにも具体的な手触りを求めた書き手として理解できる。編集者による編集だからこそ、個々の随筆を超えて著者の価値判断の一貫性が見えやすくなっている。次に、映画界の中心にいた人が華やかさより労働と生活の現実を書く広報秀子の経歴は、日本映画の黄金期を語る上で重要である。幼少期から映画に出演し、二十歳の瞳、うかぐも、名もなく貧しく美しくなどで広く知られた。しかし本書の随筆は、映画史の証言やスターの逸話だけを目的にしてはいない。子役期から続く仕事の重さ、複雑な家事情、業界で人と向き合う際の緊張が生活を営む人間の感覚から語られる。公式紹介が強調するように、著者は俳優業の傍ら妻として、また一人の生活者として平凡な毎日を丁寧に積み重ねた。この視点が舞台裏を暴露話へ変えない理由である。仕事の世界にいる人々を過度に美化せず、自分を被害者として固定することもない。わしろ職業的な役割と私的な暮らしの双方で、何を引き受け何を拒むか問われる。映画に詳しい読者には、昭和の文化史を内側から見る資料となり、詳しくない読者にも、名声の陰で続く実務と人間関係を考える文章として届く。さらに率直な観察が、他者への攻撃ではなく自分の姿勢の点検へ向かう本書で際立つのは、対象の本質を短く鋭く捉えようとする観察である。広報秀子は、他人の言動、家族との摩擦、社会的な慣習、物への執着を綺麗事で覆わない。紹介文で切れるような感性と洞察力と評される添いは、著者が違和感や不快さを曖昧に処理しないことにある。ただしその率直さは単なる辛辣さとは異なる。文章の焦点は、誰かを裁いて優位に立つことではなく、自分を含む人間がどのように見栄を張り傷つき、相手に向き合えなくなるかに置かれる。だから読後には、明言めいた結論よりも書き手の判断の根拠が残る。例えば身の回りの小さな物事を扱う際も、それは趣味の話だけに終わらず、物の見方や他者への配慮を図る契機になる。随筆は私的経験に依拠する形式だが、著者は経験をそのまま感情の発散にしない。出来事を観察し、言葉を選び、距離を取る。その過程があるため、読者は広報自身の人生を知るだけでなく、自分の日常で安易に見過ごしている態度にも目を向けることになる。そして品格は飾りではなく、困難な関係で自分を保つための実践として現れる。広報秀子の随筆を読む際に重要なのは、洗練された文体や大女優としてのイメージを表面的な上品さと取り違えないことである。本書に見える品位は、恵まれた環境の結果ではなく、家庭上の葛藤や厳しい芸能界を通り抜ける中で培われた態度として理解できる。著者は自分の事情を隠して無傷の人物を演じるのではない。わしろ傷つきや怒りを認めつつ、それを他者を認める材料にしないよう言葉を整える。生活を丁寧に扱うこと、相手に正面から接すること、小さな出会いに反応することも、この態度とつながっている。ここで言う品格は、世間の評価を守るための礼儀作法ではない。苦しい状況でも物欲しげな自己演出や安易な業語に流されず、自分の行為に責任を持つための基準である。 現代の読者にとっても公開性の高い職業と私生活をどう分けるか、関係の摩擦をどう言語化するかを考える手がかりになる。本書は処世術を体系化した本ではないが、著者の選ぶ言葉と振る舞いの記述から実践としての品位を読み取れる。最後に食べ物、衣服、花、整理整頓が記憶と人間理解へ開かれる。本書の魅力は壮大な人生論を掲げず、食べ物や衣服、花、家の中の作業といった具体物から話を始められることにある。ミンクのコートが繰り返し読まれる作品として挙げられることもこの特質を示している。衣服は単なる所有物ではなく、時代の空気、見え造用、人の選択を映す媒介になりうる。また目継ぎに見える整理整頓芸のうち、卵3つや花を題材にした文章は日々の行為や自然への注意が生活の美意識と結びつくことを予感させる。花宝秀子は骨董や絵画にも造詣が深かったことで知られるが、本書で重要なのは知識の披露ではなく、物を通して人間を見る視線である。何を大切に持つか、どう整えるか、どのような美しさに立ち止まるかには、その人の価値観が現れる。大事件や有名人物の話だけに依存しないため、文章は時代を経ても読み手の座席接続しやすい。読者は著者の審美眼をそのまま模倣するのではなく、自分の身の回りを観察するための尺度として受け取ることができる。結論として、本書は日本映画のファン、花宝秀子の出演作や生涯に関心のある読者に適しているのはもちろん、人物随筆や昭和の生活文化を読みたい人にも勧められる。映画の世界に詳しくなくても、家族との距離、働く場での緊張、物との付き合い方、年齢を重ねる感覚といった題材には入り口がある。得られるものはすぐ使える助言の一覧ではない。あしろ経験を観察し、感情を安易に美化せず、他者と自分双方に一定の厳しさを保つ文章の力である。読者は著者の判断に常に同意する必要はないが、なぜそのように感じ書いたのかをたどることで自身の生活を見る解像度を高められる。類似の芸能人エッセイには、華麗な交友録、回想の日は成功への教訓を前面に出すものも多い。それに対し本書は、著名な俳優の人生を素材にしながら名声を中心に据えない。先週として気合が苔に編まれたことで、鋭い洞察、生活感覚、審美眼、そして関係の中で守ろうとした品位が立体的に読める。花宝秀子を初めて読む人には格好の入り口となり、既読者には代表作を別の連環で読み直す機会となる一冊である。ご支援いただける場合は、花宝秀子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。